こんにちは、袴田真由子です。今日は島田高校の堀内理香さん、島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田翔成高校の古井明人さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なお島田工業高校の山本翔太さんは本日は欠席です。さあ新年最初の放送となりますけれども、年が明けました。まずは皆さん一言ずつ新年の抱負などね、聞いていけたらなと思います。西宮さんいかがですか？
はい、私はこの4月で3年生になるので勉強を頑張っていくんですけど、うん、友達と最後の思い出をたくさん残していきたいなと思ってます。
そうだよね、かけがえのない高校生活だからね。
そうですね、
いいと思います。そっか、2年生3人いるんだよね。で、2年生から聞いていこうかな。伊藤さんどう？
もう3年になるってことで、うん、進路に向かって勉強したいです。
頑張りましょう。
頑張ります。
古井くんは？
まあそうですね、自分も進路に向かって頑張るっていうのもありますけど、部活の方で自分は副部長を務めているので、ま
あ、調理部だっけ？
そうです、調理部です。それでまあそんなやることはないですけど、最後の1年ということで部を支えたりとか、みんなと楽しくできたらなと思います。
なるほど、しっかりしてるね。2年生3人も最高学年になります。そして1年生堀内さんどうですか？
はい、私は去年テスト期間とか自由時間とかでメリハリをつけることがとても苦手だったんで、うん、今年はやはり来年は受験生になるっていうので大切な年になると思うので、変化を気をつけたり、やっぱりメリハリとかを大切にしていきたいなって思います。
はあ、みんなしっかりしてる。メリハリね、みんなそれぞれにしっかりとした目標を持ってこの1年も頑張っていきましょう。
はい、はい、お願いします。
さあ新年最初ですけれども、今回探ってきた会社は株式会社宮村鉄工所です。1919年創業、100年以上の歴史がある会社です。荒茶製造の中で品質を決める重要な蒸す工程で使う蒸し器を作っているこの会社、社員は33名。宮村社長、工場長の市野さん、総務課長の鈴木さん、そして入社間もない朝岡さんにお話を伺いました。まずは宮村社長にご案内していただきまして、工場を見学しました。その様子からお聞きください。
まあ、うちの会社ですね、お茶の荒茶って言うんですけどね、荒茶の機械、その中で蒸し器を中心にやってる会社なんですけど、だいたいうちの方の工場ってこっち側に左の方に塔が4つぐらいあるんですけど、加工をする塔です。で、こっち側の手前から機械加工、板金加工、まあ、溶接とかで、その後塗装かな、主にそういう格好で分かれてますんで、まあ、ちょっとそれを見てもらえればなと思います。で、ここが機械加工をするところなんですけど、まあ、こういうね、鉄とかそういったのを加工していくんですけどね、ある程度プログラムを組んで自動的にやれるものもあれば、こういう汎用旋盤っていって自分の手でこうに動かしていくような、そうした機械もあります。まあ、どちらでもこうにやれるような格好になって、やっぱ人間の感性って結構大事だもんですから、それでやった方がいいものは人間がやるような感じになります。ここは板金加工、板を曲げたりします。ここにね、板を乗っけて、CAD とかってね、図面を描くような、そういうソフトがあるんですけど、まあ、そこから描いたものをここに持ってきて、こうやってレーザーで切っていくんですよね。これで、板がここに出てくるじゃないですか。その出てきたものを今度は、ここに板を入れて、これ曲げていく作業っていうのをやるんですよね。で、曲げて、加工して、その後これね、ここの後ろの機械がスポット溶接機って言って、ここに重ね合わせて溶接するんですよね。そういったことをします。まあ、手作りですよね、機械を使いながらね。
こちらが蒸し器なんですけれども、生帆を投入して、蒸気が入って、攪拌軸っていうシャフトですね、それが回転して、お茶を叩いて、で、まあ、蒸す機械なんですけれども、まあ、これは7型、7の250キロ型なんですけれども、まあ、一番小さいタイプになります。はい。
深蒸しってね、ここの金網の胴の中にいる時間が長いんですよ。で、若蒸しっていうのはどっちかというと早く出ちゃう。で、それを この金網の回転と、これは一応傾斜もこれするもんですから、それをうまく調整しながら深蒸しのお茶を作ったり若蒸しのお茶を作ったりとか、そういったことをします。まあ、僕らはあの機械メーカーだもんでね。でこれを使うお客さんのそのなんていうかな、お茶を作る一つのスキル、ここに出てきたお茶を見ながら、もうちょっと胴の回転を回してみようかなとか、傾斜をもうちょっと上げてみようかなとか、そういったので自分とこのお茶の特徴を作ろうということでやるんですけど、この蒸すっていうところの工程で8割方お茶の品質は決まっちゃいます。
うちの機械がね、なんで使われてるかなっていう主な理由なんですけど、まあ、この蒸し工程に特化して作ってるものですから、まあ、専門的な技術だとか手法、情報、もうとにかく経験、長く100年もやってる経験もあるということで、皆さん本当信頼を持って使ってくれています。
製造する過程で機械とか板金とか、それぞれ何人くらいで担当していますか？
まあ、板金、溶接、塗装、あと旋盤等があるんですけれども、まあ、それぞれ大体2名ずつぐらいで働いています。
それと、まあ、なるべくね、いろいろな仕事を覚えてもらいたいし、会社的にもね、板金しかできないでも困るもんで、人をある程度ここに回しながらねやってます。だから溶接やってる方が板金やることもあったり、板金やってることが溶接をやったりすることもあるもんですから、なるべくいつも普段私に話することは、会社の社内で居場所をたくさん作る、やれるものを増やすってことですよね。それがすごく大事だよっていうことでやってもらってます。
蒸し器を作るにあたって、お茶のことを勉強したことはありますか？
お茶のことの勉強っていうかね、やっぱうちも製品を自分のところで作るんですけど、自分のところで試験もやります。実際お茶揉んでみたりとかで、新しい機械とか、まあ、この頃なんかもちょっと特許を取ったような機械もあるんですけど、そういったのなんかはやっぱ意外と何年か試験をやったりして、でどうなるんだなっていうのを試行錯誤しながら作ってきます。でお茶って1年間ずっと取れるわけじゃないじゃないですか。時期ものなんですよね。だから意外と製品開発って残念ながら進まないんですよ。1番茶、2番茶、秋冬版とかってあるんですけど、お茶それぞれ少しずつ違うんですね。だからその年の1番茶ってもう本当それっきりなんですよ。でそういう意味じゃなかなかね、お茶の機械をね開発するってのはなかなか難しいなと思いながらやってます。
なぜここで働こうと思いましたか？
ね、町の中に塗装屋さん、板金屋さん、あと溶接屋さん、まあ、いろんな商売してるところあると思うんですけど、まあ、うちの会社はそれが全部詰まった会社なんですよね。なんでいろんなことが経験できて、でいろんなスキルを身につけることができるのが魅力ですね。はい。
自分はものづくりが好きで、その今までいろんな会社で働いてきて、いろんな機械を見てきて、これを自分で作ってみたいっていう気持ちがあって、でここではもう何でもいろんなことにチャレンジができる、まあ、技術が身につくということで、まあ、はい。
やはりお茶は静岡県が有名だと思うんですけど、他県に機械を送ることはありますか？
ですね、まあ、静岡がね、やっぱ昔から有名なんですけど、今九州の方もかなり生産量多いんですよね。で鹿児島県、ここが今あれかな、生産量一番もしかしたら多いのかもしれないですね。であと宮崎とか、あと北九州の方だと高級車で有名だ八女市とか嬉野、それは佐賀県かな、東園木っていうのはもうすぐ隣ですけど長崎県ですけど、あと関西もあります、三重県もあるし京都もあるしね。で主産地はほとんどうちの会社の機械は行ってます。で何年か前ね、天茶ブームっていうんですかね、今もあるんですけどね、天茶ブーム、天茶っていうのは抹茶のね、原料になるものなんですけど、それも蒸すんですよ。だから海外にも行ってます。はい。そうですね。でまあね、こういう話をしちゃうとあれだけど、これからね、多分まあ70歳ぐらいまであれじゃないかな、働くんじゃないのかな、ほんと50年半世紀か、とてつもなく長いんですよね。でまあ、確かにうちなんかもね、会社来てもらってずっと勤めてもらいたい、 経営者としてはそうなんですよ、勤めてもらいたい。だけど50年ですから、やっぱ若いうちになるべく経験してもらいたい、いろいろなこと。あの、失敗することも悪いことじゃない。失敗って大事だからね。失敗って分かることが大事、原因が分かるってことだから。そうすると次につながるから、そういうことをとにかく若いうちに繰り返していろいろな経験を積むってことがすごく大事なんで、会社もね、いろいろな会社見るといいと思います。今日たまたまうちの会社来たでしょうけど、他の会社の行ったらどういうことを言うのかなとか、商売やってるもんで何かしらそこの会社は強みがあるんですよね。そういったものも見せてもらって、あ、こういうことがあるんだっていうのを習っていくとね、選択肢の幅広がるんで、そう思って、でまた縁があったらね、ぜひうちも頑張ってやってますんで、ここでやってみたいなって思ったよっていうことであったら、またぜひ来てくれれば嬉しいなと思いますけど、はい。
さあ、今回探ってきた会社は株式会社宮村鉄工所です。100年以上の歴史のあるこの会社ですけれども、取材してみて西宮さん、いかがでしたか？
はい、質疑応答の部分で大変なことは何ですかっていうのを聞かせていただいたときに、メンバー全員が気持ちよくお仕事をすることだよって言ってて、すごいそれが印象に残ってます。
あの、お話の中で協調性とチームワークを大切にしているっていう話もありましたよね。
はい、そうですね。その具体的に取り組んでいることとして、こう共通認識を持つよとか、ホワイトボードを設置して話をする場を設けるよとか、そういうこう工夫がその100年以上の歴史っていうのにもつながってるのかなと思います。
そうですよね。そのことによってミスも少なくなってきたっていう話もありましたよね。
そうですね。やっぱりこう周りの人との声かけとかがないと、こうやっぱ自分だけでこうお仕事してると気づかないミスとかもあると思うんですけど、やっぱそういうのもこう仕事だけじゃなくて、いつもの私たちの学校生活にもとても言えることだなと感じました。
結びつくところありますよね。
はい
はい、堀内さんはいかがでしたか？
はい、工場内を見学させていただいた際に、小さなミキサー車みたいな機械があったんですけど、
はい、
その機械で抹茶などの粉末状のお茶を作っている機械だと聞きました。私、抹茶とかいつも飲んでいる茶葉の普通のお茶は、なんか葉っぱを細かく切ったりとかしてできているのかなって思っていたんですけど、まさかああいう風に作られているっていうのを知れて、とってもいいことを知れたなって思いました。
すごい細かいところ見てきましたね。
はい、
伊藤さんいかがでしたか？
この会社は一から最後までやるっていうところが強みで、こういった最初から最後まで自分の会社だけで製造することはとてもすごいことだと思います。で、そして働いていて大変だったことを聞いて、新人の方が仕事をしながらメモを取るっていうことを言っていたので、これからの就職活動にとても役立つことを教わりました。
なるほど、メモを取るって、また私たちもね、取材をさせてもらうときに、はい、いつもしっかりみんな自分のノートを持ってメモを取って、今もまさに伊藤さんは自分で取ってきたメモを見ながら喋ってくれてるんですよね。
はい、
もう結びついてるじゃないですか。
やっぱメモは一番大事なのかなと思います。
そうですよね。古井さんはいかがでしたか？
自分はやっぱり静岡はお茶がまあ盛んな県というか、そんな感じのイメージだったんですけど、九州とか関西とか、なんなら海外の方にもそういう機械を作って輸出しているっていうのを聞いて、今ではそういうふうに静岡だけじゃなくて他のところでも盛んなんだなっていうのが知れて、なんかすごいびっくりしました。
仕事としてはどうですか？その実際に自分のね、工場で作った、あの工場で作ったものを、
はい、
自分の作ったものを使われる方のところに行って設置するっていうお仕事ってどう思いました？
やっぱり向こうが使うってなるから、ちょっと緊張しながら作業するっていうのもあるのに、うんうん、とてもかっこいいなって思いましたね。
うん、そうですよね。なんか本当に今回の会社取材させていただいて、一からすべて作っていく、機械を使いながらも手作業の会社だっていうところで、皆さんすごい技術を持ってお仕事されている。で、私が印象的だったのは社長のお言葉の、社内に居場所をたくさん作りましょうっていうことありましたよね。どうですか、そのあたり印象的に残った方います、その言葉？あ、堀さん、はい、思いました。
思いました。
うん、
その社長さんが、その一つだけの場所じゃ なんか他に視野を広げたりできないから居場所を増やすって言っていたんですけど、やっぱり私もその一個だけじゃずっと見れないことも体験することも経験になることも少ないと思うけど、いろんなところを見て体験して視野が広がっていって居場所が増えるともっとできることが増えると思うんで、その言葉すっごい心に残っています。
私たち自身のこれからの生活としてもいろんな、ね、経験をしていくことで自分の居場所をいっぱい増やしていけるっていうふうにも、私たちの生き方にもなんとなくつながるようなお言葉でしたよね。
はい、
ありがとうございます。今回取材させていただきましたのは宮村鉄工所でした。今回は島田高校の堀内理香さん、そして島田商業高校の西宮春さん、金谷高校の伊藤翔太さん、島田商成高校の古井明人さんが取材してくれました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。